遺言も取り消せる撤回取り消し無効の違い。大韓民国民法上、遺言者は死亡するまで遺言を自由に撤回できます。錯誤詐欺脅迫があれば死消しの問題が生じ、法定方式を守っていなかった場合や遺言能力がなかった場合は当初から無効となることがあります。遺言者は死亡するまで遺論または最善行為により遺言の全部または一部を自由に撤回できます。新たな遺言が以前の遺言と抵触する場合、抵触する範囲で以前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言の重要な部分に錯誤がある場合や詐欺脅迫によって作成した場合は取り消せますが、民法上の除斥期間を確認する必要があります。大韓民国で有効な遺言は原則として民法が定める5つの方式のいずれかに厳格に従わなければなりません。遺言時に満17歳未満であった場合や意思能力がなかった場合、その遺言は無効となることがあります。遺言は遺言者が死亡した時から法的効力が生じる単独行為です。財産を誰に与えるかを定める遺贈だけでなく、相続財産の分割方法の指定、遺言執行者の指定など法律で認められた事項を盛り込むことができます。遺言は一度作成すれば確定するものではありません。遺言者は生前に自由に撤回でき、錯誤詐欺脅迫があれば死消しが問題となることがあります。法定の方式や遺言能力に瑕疵があれば当初から無効となる場合もあります。遺言の撤回死消し無効の比較区分意味、代表的な理由法的効果、撤回遺言者が既存の遺言を将来に適用しないよう変更すること、新しい遺言の作成、矛盾する生前処分、故意による遺言書の破棄全部または一部が効力を失う死消し、一旦成立した意思表示に錯誤詐欺脅迫などの取り消事由があり、その効力を除去すること、重要部分の錯誤、詐欺、脅迫適法に取りされると、原則として当初から無効であったものとみなす。無効遺言が当初から法的効力を有しないこと、法定方式違反、遺言能力の欠如、反社会的秩序に反する内容、別との撤回や取消しを要せず、当初から効力がない、実務上3つの概念は結果が似ているように見えますが、主張すべき要件、証明すべき事実、期間制限が異なります。遺言者は死亡前まで自由に撤回できる民法第1004条により、遺言者はいつでも遺言または最善行為によって、遺言の全部または一部を撤回できます。撤回の理由を説明したり、受意者などの利害関係人の同意を得たりする必要はなく、撤回権をあらかじめ放棄することもできません。遺言は死亡によって効力が生じるため、遺言者本人による撤回は死亡前に行われなければなりません。既存の遺言書に単にメモを加えるよりも、新しい遺言を法定方式に従って作成し、従前の遺言を撤回する範囲を明確に示す方が安全です。新しい遺言と以前遺言が抵触する場合、後に作成された遺言が以前の遺言と抵触する場合、その抵触する部分は撤回されたものとみなします。例えば最初の遺言で特定の不動産を A に遺贈していたものの、有効な新しい遺言で同じ不動産を B に遺贈した場合、両立しない範囲では新しい遺言が適用されます。ただし次の事項を区別する必要があります。多大に両立する内容については、以前の遺言と新しい遺言が共に適用されることがあります。新しい遺言も法定要件を満たした有効な遺言でなければなりません。日付が不明確な場合、どの遺言が後に作成されたかを立証することが難しい場合があります。後の遺言をさらに撤回したからといって、最初の遺言が当然に復活するわけではありません。生前処分や故意による破棄も撤回となる場合がある。遺言後に遺言の内容と矛盾する生前行為をした場合、その矛盾する部分は撤回されたものとみなします。遺言によって特定の自動車を A に与えることとした後、生前にその自動車を別の人へ売却した場合が代表的です。遺言者が故意に遺言証書または遺贈の目的物を破棄した場合も、破棄した範囲で撤回されたものとみなします。単なる紛失や偶然の毀損と区別するには、故意があったかどうかが重要です。公正証書、正本の単なるコピーを破る行為のように、実際の遺言証書の破棄とみなせるか不明確な状況では、別と適法な遺言によって撤回の意思を残す方が安全です。錯誤詐欺脅迫があれば主張しが問題となる、遺言内容の重要部分に錯誤がある場合や、遺言が詐欺または脅迫によって行われた場合には、 民法上の首相規定が問題となることがあります。例えば、遺言者が自分を長年介護した人を A だと誤認して A に財産を遺贈したものの、実際の介護者は B であり、その事実が遺贈の決定を左右した革新的な事情であった場合、重要部分の錯誤にあたるかを検討できます。単なる期待との相違や、事後的な心変わり、または重要でない誤記は、直ちに手証事由とはなりません。遺言者が生存している場合は、複雑な手証要件を争うよりも、既存の遺言を明確に撤回して新しい遺言を作成できます。遺言者の死亡後は、相続人が首相権を承継したか、遺言執行者が相続人の代理人としてどのような権限を行使できるか、実際の取り消事由が証明されるかが争点となることがあります。取り消しには期間制限がある民法第146条は、取り消権を取り消すことができる日から3年以内、法律行為をした日から10年以内に行使するよう定めています。したがって、遺骨の効力発生の前後を問わず、何ら制限なくいつでも取り消せると理解してはなりません。取り消すことができる日がいつであるか、遺言のような死因行為に一般的な首相規定がどのように適用されるかは、具体的な事実関係によって異なる場合があります。死亡後に紛争が生じた場合は、遺言の原本、診療記録、録音、メッセージ、作成過程に参加した人の供述など、関連資料を素早くに保存する必要があります。当初から無効となる入り口な遺言は、撤回または手消しが行われるまでは有効な遺言とは異なり、当初から法的効力がありません。代表的な無効事由には、法定方式違反、遺言能力の欠如、反社会的秩序または効力規定への違反があります。5つの法定方式への違反、民法第1065条は、遺言の方式を実施証書、録音、公正証書、秘密証書、口示証書の一書書に5つに限定しています。遺言者の意思が明確であっても、このうちいずれかの方式に関する法定要件を満たさなければ、無効となることがあります。方式、革新的な要件、自筆証書、遺言者が全文、作成年月日、住所及び氏名を辞書し、お手融資しなければならない、録音、遺言者が遺言の趣旨、氏名及び年月日を述べ、証人がその正確性と自らの氏名を述べなければならない、公正証書、証人2名が立ち会い、遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を述べ、公証人が作成読み聞かせを行った後、遺言者と証人が証人し、署名または記名を受注しなければならない、秘密証書、遺言者が署名した証書を封印し2名以上の証人の前に提出するなど、定められた種族を受けなければならない、口述証書疾病などの急迫した事情があるときに2名以上の証人の立ち会いの下で口述記録力読み聞かせ、証人の種族を経て裁判所の兼任を受けなければならない、各方式には保に記載していない詳細な要件もあります。特に自筆証書は、コンピューターで出力した文書に署名だけをした場合や、作成日を記載しなかった場合、無効となるリスクが高くなります。秘密証書と口述証書には別との提出期間、または兼任期間があるため、民法の条文と種族を正確に確認する必要があります。遺言能力のない人が作成した場合、民法上、満17歳に達していない人は遺言できません。満17歳以上であっても、作成当時、遺言の意味と結果を合理的に判断する意思能力がなかった場合、遺言は無効となることがあります。意思能力は単に認知症の診断や成年後見返しの有無だけで一律に判断されるものではありません。遺言当時の認知状態、財産規模や家族関係についての理解、遺言内容の複雑さ、診療記録作成前後の行動などを総合的に検討します。成年後見を受けている人も、意思能力が回復したときには、民法が定める意思の立会要件の下で遺言できるため、護憲状態そのものが直ちに無効を意味するわけではありません。反社会的秩序または効力規定に反する場合、善良な風俗や社会秩序に反する法律行為は無効です。例えば他人を殺害することを条件として財産を与えるという遺言は、犯罪を条件としているため、効力が認められにくいと言えます。個人の自由を過度に制限する条件も、具体的な内容と程度によっては無効となることがあります。法律に違反したという理由だけで、すべての遺言が自動的に無効となるわけではありません。当該規定が法律行為の効力を否定する強硬的な効力規定であるかを別途判断しなければなりません。 また他の相続人の法定の権利を侵害するという事情と、遺言自体が無効であるという問題も区別する必要があります。死亡後の遺言紛争で確認すべき事項遺言が発見された場合や、複数の遺言書が同時に見つかった場合は、次の順序で確認することが有用です。遺言書の原本と封印状態を保存します。遺言の作成日と作成方式を確認します。方式後の署名及び承認・交渉・兼任の要件を点検します。複数の遺言の間に互いに抵触する内容があるかを比較します。生前贈与売買や遺贈目的物の破棄の有無を確認します。遺言当時の意思能力や錯誤詐欺脅迫を示す資料を収集します。取消権、相続回復請求権など関連する権利の行使期間を検討します。裁判所の兼任は遺言書の状態と形式を保全・確認する手続であり、遺言が実体的に有効であるという最終判決と同じではありません。形式上兼任された遺言であっても、無効事由や取消事由を別と争うことができます。安全に遺言を変更する方法、遺言を変更する場合は、既存の文書に任意に線を引いたり、口頭で家族に伝えたりするだけにとどめない方が良いでしょう。新しい遺言に既存の遺言を全部撤回するのか、一部だけ撤回するのかを明確に記載します。維持しようとする以前の条項がある場合は、その内容を新しい遺言に改めて整理します。新しい遺言自体も、5つの法定方式のうちいずれか1つの要件を完全に満たすようにします。不動産、預金などの対象財産を特定できるよう正確に表示します。作成日を明確に残し、原本の保管場所を定めます。高齢、重病、または認知能力をめぐる争いが予想される場合は、作成当時の意思能力を確認できる資料を残す方法を検討します。財産関係が複雑である場合や、家族間で紛争が生じる可能性が高い場合は、交渉人、または相続分野の法律専門家に方式と文言を確認してもらうことが望ましいでしょう。